今日は久しぶりに敬愛するカナ教会の皆様と共に礼拝を守り、特に説教などさせていただく会を与えていただいて本当に光栄に思っております。最近もう50年にわたるもう説教のことをですね、自分の説教を毎日反省しながら悔いておるような、そんな毎日でございます。今ちょうど、リジョイスで呼ぶ記をですね、読んでまいりました。呼ぶ記に次のような言葉がありました。呼ぶ記16章の1節から3節ですけども、呼ぶは答えた、そんなことを聞くのはもうたくさんだ。あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめよ。無駄口はやめようとか、何に苛立ってそんな答えをするのかという、まあ、3人のですね、友人たちが試練の中にある呼ぶのところへ、まあ、彼を慰めるつもりでやってまいりました。まあ、しかし彼らは慰めるどころかですね、無遠慮に呼ぶよ、もうよく考えてみよう、まあ、君の受けている災難は天罰だ、自業自得だ、こんなふうにですね、まあ、門切り型の常套句で彼を責め立てるわけであります。先ほどの聖句はそれに対する呼ぶの、まあ、言葉でありますね。もうそんな言葉はもうたくさんだ、何度も聞いた、慰めるふりをして苦しめるだけの虚しい言葉だ、あなたたちは多くの言葉を並べ立てるが口先だけだ、これがですね、呼ぶの、まあ、反応でありました。まあ、なんという虚しい、まあ、不毛な議論だったかと思われます。翻ってみて私の説教はどうだったろうかと、こんなふうに思っております。まあ、これほどでもないかもしれませんけれども、まあ、50歩100歩の時もあったんじゃないかと思ってですね、今も、心寒い思いがするわけであります。まあ、安っぽい紋切り型の上等句、これにはですね、愛も福音も、そして人を立ち上がれる力もない、そんなことを思い返しているわけです。しかしイエス様の慰めの福音にはですね、本当に人を生かす、人を立ち上がらせる力があると思います。今 NHK の連続テレビ小説で沖縄を舞台にしたこのちむどんどんとかいうですね、番組があります。私も時々見ますけれども、沖縄はちょっと興味があるもんですから、沖縄に関心を持ってですね、見るわけです。ちむどんどんという言葉と同じような言葉が沖縄にはあると聞いたことがあります。それはちむぐりさんという言葉ですね。ちむぐりさんというのは、困難なあるいは悲しみの中にある人のことを思うとですね、自分も腹渡がキリキリするようになる、そういうような意味合いのある沖縄の言葉のだと聞いております。単なる同情をはるかに超えた深い、まあ、共感の中から出てくる、そういう感情だと思うんですね。まあ、聖書にはイエス様が群衆が、羊飼いのいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたということが記されております。この深く憐れむ、これもですね、内臓というか腹綿を刺す、そういう言葉が語源となっていると仲介書なんかに書いてありました。まあ、チムグリさんと同じようにですね、思いやりの心で腹綿がキリキリしいっぱいになる、そういう意味を持っている言葉だと思いますね。イエス様の思いというのはいつもそのような深く憐れまれる心でありますね。私は説教だとか、まあ、日常の会話でイエス様のような気持ちで人に語っているだろうか、誠に通り一遍で愛なのだとかですね、イエス様の助けがあるとか、それこそまあ紋切り型の浄土区で済ませてきたんじゃないかと、50年間の働きを持ってですね、思うわけでありますね。まあ、これではヨブの3人の友人たちと大差ない、そんなふうに思われます。さて、イエス様のことが次のように言われております。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、道地のもとに弁護者、正しい方、 イエス・キリストがおられます。ヨハネの手紙1の2章1節の御言葉でありました。またイエス様の御霊、聖霊についてもですね、こういうふうに言われております。ヨハネの福音書14章16、17節のところですけれども、私は、イエス様はですね、父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、こう言われております。イエス様ご自身とイエス様の御霊は誠の弁護者だというふうに言われたわけでありますね。先ほどの深く憐れまれたという言葉とともに、もう一つここには大切な弁護者という、そういう言葉が出てまいりました。弁護者というのは、弁護士のような、イメージがあるかもしれませんけれども、もともとの言葉はですね、そばに呼び寄せる、パラカレオというギリシャ語ですけど、そういう言葉から出てきた、動詞の名詞形でありますね。そこからそばに来て弁護するという、そういう意味になりました。イエス様と御霊は私たちのそばに来て弁護してくださるお方だというのであります。新共同訳聖書ではこの弁護者というふうに訳しておりますけれども、この言葉は、もともとの言葉はですね、嘆願するとか勧告する、進める、熱心に説く、励ます、慰める、このような意味合いのある言葉であります。考えてみますと、これらはほとんど今日の説教の役割と同じではないかと思います。説教者は説教をそのように語るようイエス様と御霊に促されるのではないかと思っております。遠くから高いところからで、語るのではなくて、すぐそばにまで行ってその人の傍らに立ち、時にはひざまずくようにしてイエス様の救いの言葉を語ります。もちろんこのように少々高くなっております高段からではありますけれども、心情的にはこのような立ち位置ということが必要だと思っております。その時説教は真に慰めの言葉、人を生かす言葉となるんじゃないかと、そんなふうに自分は反省しているわけであります。やっとこの年になってですね、今頃もうほとんど奉仕が終わってしまうことになった時にですね、気づかされているわけであります。今日も短い時間ですけれども、 JR で大垣からこちらにやってまいりました。眺めを楽しみながら、来たんですけれども、遠くの山々や畑だとか川だとか家々の生き垣、木立そのものが見えてですね、世界が今ちょうどこの季節ですので、生き生きとした命にあふれているような、そんなふうな景色が見えました。遠くから眺めているとそんな感じですけれども、しかし列車から降りてその木立や草に近づいてみればですね、虫に食われた葉っぱや折れた枝だとか枯れた木、そんなものもきっとあるかと思います。遠くからでは決して見ることができないものでありますね。私たちの人間の社会はどうだろうか。今コロナ禍でですね、コロナのことで3密を避けるとかですね、ソーシャルディスタンス、そんなようなことが言われております。そういうことの前からですね、人と人との距離を私たちはどうしても取ってしまう。目に見えない恐れは新型コロナだけではない。コロナ禍とともに人間社会での孤立化ということが本当に恐ろしいことではないかと思います。コロナ禍以前からですね、私たちにはいろいろな隔てがあります。そしていろいろな人々を遠くから眺めているだけではないか、そんなふうに思わされることがあると思います。ところがイエス様はどうでしょうか。そばに来てくださるお方でありました。いつも人々の中に入っていかれ、手を触れ、彼らと食事を共にし、一緒になって語り合うようにされました。 私たち一人一人に慰めに満ちた御言葉をですね与えてくださいます。まあ、この4つの福音書はイエス様の慰め豊かな御言葉と御業にですね本当に満ちている、読んでいるとですねそういう意味でですね本当に、ある意味で楽しくなるような、言葉でありますね。主イエスは一人一人の重荷や悩みやさまざまな痛みを理解してくださったばかりか、最後にはですね最も根本的な私たちの罪を背負って自ら十字架についてくださったのであります。私たちはこのようなイエス様の愛と慰めに生かされている。そうであるならばですね、今度私たちもまたイエス様からいただいた慰めと愛を他の人たちに届ける使命があると思います。そのために私たちをここに集めてくださっている、そして御言葉を教えられているのであります。そういう私たちをイエス様は用いてくださいます。私たちは受けるものであると同時に与えるものでもありますね。元気に信仰生活を送っている時もあれば、疲れ果ててやっとの思いで教会にたどり着くということもあるかもしれません。皆さんは今日どうだったでしょうか。一週間の歩みはどうだったろうか。イエス様は言われました。マタイによる福音書の9章36節にですね、群衆が羊のいない羊のよう、飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれるのを見て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、深く憐れまれたのであります。イエス様を中心にして、イエス様の周りに元気な人も疲れ果てた人も集まってきた。そして安堵できる、癒されてですね、もう一度力を与えられて、そして教会からこの世を使わされていく、それが教会であり、また礼拝だと思うんですね。そういうことをずっと考えながら、今日はコリントの信徒の手紙の2の手紙のですね、1章3節から7節の御言葉を聞きたいと思っております。前置きのようなことが長くなりましたけども、すでにそこで語られていたことをですね、含んで考えてまいりました。この御言葉はイエス様を中心とした教会への慰めということがですね語られていると思います。わずか17行ほどですかのこの聖書の言葉の中には、慰めあるいは慰めるという言葉が繰り返し出てきます。数えてみたら新教旧約聖書では9回3節から7節のところに、書かれております。原文のギリシャ語聖書ではですね10回出てくるんですね。聖書の慰めるという言葉は先ほど、話したこの言葉ありますけども、パラカレオというギリシャ語でありました。イエス様と御霊は私たちの弁護者、慰め主、助け主、激励者となってくださって私たちのそばに来てくださった。そしてこのお方と共にいるならば、どんなに私たちが弱く現実が厳しいものであっても大丈夫だ、そう思わされてこの教会から私たちは出ていきます。それからずっとイエス様が、主の御霊がそばにいてくださるのであります。さまざまな問題を抱え弱さを持っておりましたコリント教会にパウロはこの手紙を書いております。13章まである大変長い手紙でありますね。この第2の手紙の前にコリントの第1の手紙もあります。また別に涙の書簡と言われている、今は残っておりませんパウロの手紙も書かれたようでありますね。それだけコリント教会には問題や試練が多かったということだと思います。この手紙で最初に伝えたかったのは、この神様からの教会への慰めということでありました。ちなみにこの3節から7節のところに苦難ということが2回、苦しみは5回、合わせて7回でありますね。神様からの慰めはそれよりも多くてですね、苦難や 苦しみということも多くて9回、まあ、10回もありました。4節にありますように、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるお方です。この世の悲しみ、苦難、試練は本当に一時的なものでありますけれども、しかし神様の恵みと祝福は永遠である。そういうことをこの手紙は冒頭で書き始めるわけでありますね。コリント教会にはいろいろ人間的には弱さだとか欠けだとか、時には醜い罪もそこには露呈している、そういうことがありました。この教会が慰めの共同体として歩み始めることをですね、パウロは願ってこのように書き始めたのであります。私たちが神の慰めをいただくのは、神とのこういう信頼関係の中で神様の真実さに頼り、大胆に神の御前に生きていく、そういうことだと思います。ヘブライ人の手紙の4章14から16節の御言葉を読んでみたいと思います。ヘブライ4の14以下、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。こういうふうに私たちを招いておりますね。私たちはこの慰めをイエス様からいただいております。先ほど、まあ、原文のギリシャ語では慰めということは10回書いてあると言いました。まあ、新教訳聖書の9回に対してですね、新改訳聖書、前の新改訳聖書は忠実にというか、まあ、10回、慰めという言葉が出てきました。まあ、どこが違うのかな、両方の聖書を読み比べたんですけども、違いは6節のところでありました。6節のところを新教訳で見るとですね、まあ、そこでは新教訳で6節だけで3回、しかし新改訳聖書の方では6節だけで4回も慰めという言葉が書いてあります。まあ、あんまり何回も出てくるのでですね、一回、まあ、省略しちゃったのかもしれません。まあ、回数にこだわってですね、まあ、なんか重箱の隅をつついているよね、そんなふうに皆さんも思われるかもしれませんけれども、まあ、しかしその結果ですね、少しニュアンスが変わったんじゃないかと思います。6節後半の訳をですね、訳を比較してみると、新旧約聖書ではですね、こう書いてありますね。あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。確かにそうだ、耐えることができるようにしてくださった。まあ、新旧約聖書にはそこでは慰めという言葉が出てきませんでした。ところがこのところをですね、新改訳聖書の方では、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐える耐え抜く力をあなた方に与えるのです、こう訳しているんですね。新改訳聖書が言うように、苦難に耐え抜く力はあなた方が自分で頑張って獲得するのではない、神様からその慰め、神様からの慰めが苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです、こう書いているの、訳しているわけであります。この4節は、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださる、そういう4節の御言葉にも符合していると思うんですね。神からの慰めがいろいろな苦難に耐え抜く力を私たちに与えるのであります。まあ、いささかくどくどしい説明になりましたけれども、神様からの慰めをいただくということをですね、本当に真剣に覚え求めていきたいと思います。しかしこのことはそれだけにはとどまっていないと思います。今度は慰めを神からいただいた私たちが他の人たちを 慰めることができるようにされるというのであります。まあ、4節の続きにですね、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます、こうも書いてあります。神様から出てきて私たちがいただいた慰め、これは私たちを経由して他の人たちに今度は与えられる慰めでもございます。これは受けるだけの一方通行じゃなくてですね、共にする慰めでありますね、あります。7節で、あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めも共にしていると私たちは知っているからです。苦しみを共にする、そのようにですね、慰めも共にしているんだとここに書いてありました。キリストの体に連なる者たちとして慰めを共にするんだというのであります。サタンの常套手段は人をその交わりから引き離してしまうということではないでしょうか。そして自分の力により頼んで人の助けを必要としない、あるいはさらにですね、対立するような気持ちを起こさせイエス様の体から離れていきようとさせる、そうやって生きていっても何とかやっていけるというふうにサタンは誘惑するわけであります。私たちはこのようなサタンの思惑を本当に警戒し排除しなければと思います。随分前の話になりますけれども、今はもう解散してしまっておりますスマップのですね、歌があります。世界に一つだけの花というですね、大変よく歌われた歌であります。そこにナンバーワンでなくてもいい、まあ、弱肉強食の世界であります。ナンバーワンを目指してですね、多くの人が疲れてしまう、時には傷つけ合っている、しかしあなたはオンリーワンだとその歌を歌います。たった一つだけ、世界に一つだけの花です、ナンバーワンでなくてもオンリーワンだとこう言って歌ったわけでありますね。これは多くの人々の共感を得たヒットソングになったと思います。オンリーというのは何々だけということでありますね。もちろんこの歌詞はその通りでありますけれども、オンリーワンという言葉に何か引っかかるものを感じておられる方いないでしょうか。オンリーワン、それは自分だけだという意味にもなってしまうと思うんですね。自分だけが世界でたった一つのかけがえのない花なのでしょうか。実は周りの人もみんな神様からの慰めをいただいている、そうして分かち合っているかけがえのない存在である、このことを教会では気づかされると思います。オンリーワン、自分だけがというのがですね、ロンリーワンというか、ロンリーというのは一人ぼっちでありますね。一人ぼっちになってしまわないか、まあ、そもそもコリントの信徒の手紙2章の1章3節から7節のところでは、ここを読んでみると、あなたはとかですね、私はオンリーワンだ、そんなふうにはですね、一言も書いてありません。ましてロンリーワン、一人ぼっちだなんていうふうにはですね、言われていないわけであります。あなた方は、あるいは私たちはというふうに教会の共同体としてそこでは語られているわけであります。あなた方はというのが5回、私たちは実に10回もですね、ここに訳されております。あなたとか私というのは1回も出てこないのでありますね。あなた方、私たちという教会の交わりの中で神様からの慰めを共にするのであります。まあ、これをどのように具体化していくのか、まあ、それぞれの教会の応用問題であります。一緒に喜び、一緒に悲しみを分かち合ったり、一緒に祈っていく、そして神様の恵みと慰めを共にする、そういうところだと思います。まあ、ローマの信徒の手紙の12章の10節にですね、こういう言葉があります。ローマの12の10、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。 怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。こう言われておりました。兄弟愛を持って互いに愛し合って尊敬し合って歩んでいくというのであります。こうしてイエス様からの慰めを分かち合い、共にすることでですね、イエス様の体である教会が立て上げられ成長していくのであります。さて、次に考えなければならないことは、そもそもなぜコリント教会がこのような慰めをですね必要としていたかということであります。この手紙を読み進めていきますと、この後ずっとですね13章まで読んでいきますと、コリント教会には多くの悲しみや試練があったということがわかります。これは第一の手紙にももちろん出てきました。第二の手紙の2章4節のところにはですね、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。7章5節にも、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとく苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。11章13節に、こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っているのです。こんな偽使徒もいてですね、パウロたちを悩ませ、教会を混乱させ危険にさらしていたのであります。もちろんこれはコリントの教会だけの問題ではありません。さまざまな試練や悩みが教会を襲ってくるでしょう。入管の教会が平安に満ちた教会であることは本当に感謝すべきことですけれども、そういう平安の時にですね、この御言葉をよく心することも大切かと思うんですね。神様からの慰めがなければ教会は一日たりとも立ち行かない、そういうところだと思います。しかし神様の慰めはそれぞれの教会にこんなにも豊かに注がれている、そうパウロはこの手紙で書き始めるわけであります。教会とキリスト者がさらされております現実の信仰の戦いが激しければ激しいほど神様からの慰めが必要であります。そこでパウロはですね、冒頭で10回もですね、この手紙のところで初めにですね、慰めという言葉を連発するわけであります。そのくらい神様からの慰めをですね、もう連発してですね、私たちの心にですね、もう次から次へと与えられるのでなければ、どうしてこの試練や誘惑や困難から私たちは立ち上がることができるか、そういう思いでパウロはこの手紙を書き始めていると思うんですね。なんという多くの賭けや弱さがこの教会にはあったことでしょうか。しかしパウロはこの教会を真実愛してやまない、いやパウロというより教会の頭である十字架にまでかかって彼らを贖い出してくださったイエス様が愛しておられる教会であります。もちろんコリントの教会だけでなく、今日も全ての教会、またキリスト者一人一人はこういう神様からの慰めをいただいておりますし、必要としていると思います。パウロは4節のところでこんなふうに言っております。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。私たちがそういうふうな立場にですね、立って兄弟姉妹たちのことを覚える、そういうことをパウロは進めております。皆さんはお読みになったことがおありでしょうか。病みつつ祈りつつという本がございます。これは悪性リンパ腫というですね、がんを患ったフォワード・バンダーウェルというアメリカの改革派教会、アメリカの改革教会の牧師が書かれた本であります。この本でちょうどこの1章の4節のところからですね、短い文章を書いておられます。少し長いんですけれども、引用して紹介したいと思います。また、必要があればぜひ その本をですね、病みつつ祈りつつという本ですけれども、お読みいただければと思います。その本にこう書いてあります。神の子らの中である人たちが他の人々よりもずっと重い重荷を担っていかなければならない試みの道があるのはなぜなのか、私には分かりません。しかし神の慰めが私たちすべてのものを慰め、そして限りないほどまでに慰めることができるのです。私は他のことも知っています。特別な恵みを受けた人たちは他の人にその慰めを携えていく特別な立場にあるという神の計画を知っています。神は私たちを慰められる。だから私たちも他の人を慰めるものとなることができるという文章によってパウロはそのことを語っています。私は何度もそのことが起きているのを目撃しました。子供を失った人はその人とよく似た辛い環境の中にある人々に最善の奉仕ができます。これは神のご計画なのです。私たちの試練は私たちの奉仕の備えであるという意味なのです。こういうふうにバンダーベルは、先生は書いておられます。これは私たち一人一人の問題でもあると思うんですね。イエス様がこんなふうに言われました。マタイによる福音書の11章28から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。また次のようにも言われました。ヨハネによる福音書の16章33節のところです。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちが疲れた時、重荷を負っている時、またですね、この世での苦難を余儀なくされている時はこのように言われるイエス様の御前に進み出るようにしましょう。私たちの友が、他の兄弟姉妹たちがそういう苦しみに遭っているならば、その友と一緒にイエス様の前に静まり、彼らの傍らに私たちも立ってですね、あるいはひざまずいてイエス様の恵みを共に分かち合いたいと思います。そこには私たちのために十字架にまでかかってくださったお方がいてくださる。イエス様は私たちの救い主、慰め主、弁護者として私たちのところに来てくださったお方であります。お祈りをお捧げいたしましょう。イエス様、あなたの形気なく尊い皆をあがめて心から賛美いたします。私たちにはあなたの十字架と復活と再臨にしか望みのないことを覚えております。歪んでしまい固くなっている私の魂を見捨てることなく愛し慰め癒してくださいます。そして日々悪から守り取りなし、折にかなって必要な訓練をも与えてくださいます。主よ、あなたの十字架で流された血潮によって過去も多くの罪を許していただきました。あなたの復活によってまた私の希望を確かなものとしていただいております。今も生きておられる主よ、あなたは常に私と共にいてくださる、そのようなお方であることを今も御言葉で教えられました。イエス様の愛と恵みは計り知ることができません。私は喜びの涙とともにキリスト者とされている幸いを心から感謝しています。自分の弱さとこの世からの困難に取り囲まれている中で絶えず心を上げて、再び来られるイエス様と御国の完成を仰ぎ見ることができるように導いてください。私たちを救い出し最も良いところに今置いてくださいました。あなたが贖い取られた兄弟姉妹との交わりの中に私たちを入れてくださいました。私たちの交わりのただ中にいます主よ、これから この世に使わされていく兄弟姉妹たちが一週間の歩みの中で日々あなたの皆を賛美して過ごすことができますようにお守りください。御国の完成の時まであなたの教会の一人一人をそのようにお守りください。今日も体調が不十分な方、ご高齢の方々、さまざまな事情でここに集うことができない愛する兄弟姉妹たちもおられることかと思います。お一人一人の上に神様からの慰めと助けと励ましが豊かに与えられますように、私たちがいつもそのような教会の体であることを覚えて祈りあて進んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。